鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。11月第3週目のワンタイムトークでございます。本日は11月16日の木曜日でございます。今回で127回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。自分の活動の紹介だったりですね、まあ、曲の紹介だったりですね、あとは、まあ、常日頃こんなことを考えてますとかね、そんなことを、語っている番組でございますので、お時間があったら聞いていただけたら嬉しいなと、こんなふうに思っております。さて、11月もですね、いよいよ中盤を過ぎましてですね、いや、本当にあっという間早いというかね、本当に早いですよね、時が過ぎるのはね。で、もういよいよ12月っていうんですか、12月も見えてくるという、もう今年もあと1ヶ月半でございますよ。どうですか皆さん。なんか毎年ね、こんなこと言う、まあ、思っちゃうんですけど、この時期になるとね、まあ、過ぎてきますが、大掃除をね、順調に、行っておりましてですね、なんですか、12月にいっぺんにやっちゃうと、大変なんで、ちょっとずつね、お掃除しようと思いましてですね、で、意外にね、日常生活では行き届かなかった場所とかってあるんですよ。で、それを、こう、やるんですよ。結構ね、あるもんなんですよね。例えばですけど、この間やったのが、冷蔵庫。不思議とね、冷蔵庫って、なんでしょう、こう、皆さんはどうか、皆さんもそうでちょっとお分かりになるとは思うんですけど、なんかこう、例えばだけど、生春巻きとかっていうのをやったらするじゃないですか。で、生春巻きを、生春巻きっていうか、ね、野菜とかエビとか包んで、それこそチリソースをつけて食べる。生春巻きを、まあ、食べたいと思って軽い、やるじゃないですか。その時チリソースなんかこう、普段ないから、チリソース1本買えますよね。それ、チリソースを買って。それで、生春巻きをその食べました。で、チリソースは、なんか残るんですよね、ちょっと。で、まあ、次の時に、また使えばいいじゃん、みたいな感じで、こう、冷蔵庫、こう入れておくんですけど、その時がない。その次がね、登場しないっていうか、そういう、なんすか、もう、あと、なんか、ちょっとだけ残ってるみたいな、そういうソースみたいなのがね、実は1年経つと、こう、冷蔵庫にね、結構あったりとかして、僕はあれが好きなんで、つまみにね、つまみするのに、なんだっけ、こう、スパイシーっていうか、こう、なんですか、ディップにするみたいな感じのやつね、こう瓶でこう買うんですよ。トルティーヤみたいなやつ、こう、辛いのこうつけて食べるやつあるじゃないですか。で、それも、食べたいなと思った時買ってやるんですけど、やっぱ、ね、残ってんですよ、冷蔵庫の本とかに。で、そういうのがね、そういう軍団がすごいいたりとかして、まあ、これはちょっと、奮起しなきゃいかんと思って、こう、なんか冷蔵庫の中全部こう出しましてですね、選抜するんですよ。1軍、2軍、3軍じゃないですけど、選抜してって、そう、でやったりとかですね、あと冷凍庫。冷凍庫かね、これがね、また意外にね、すごい、こう、なんですか、君いつからいたみたいな。君は何年選手かなみたいな感じの、こうのが出てくるんですよ。アイスとかでもさ、なんか、お久しぶりですみたいな。なんか、何年ぶり、なんか、ね、みたいなやつがあったりとかして。そう、だからね、そういうのね、あるんでね、全部一掃したんですけど、まあ、気持ちよかったですね。まあ、気持ちよかったです。で、なんかこう、飲みかけのものみたいなやつとかももう、全部こう、処分してね、結構すっきりさせたんですけど、 まあ、冷蔵庫って、なんか、こう、そういうとこ、まあ、もうね、豆にね、やってらっしゃる方はさ、そんなことないとは思うんですけど、でもね、こう、そういうのやったらね、なんかスッキリしたんで、ああ、冷蔵庫やってよかったな、と思いましてですね。はい。例えば、こう、なんかこう、あんまりね、赤裸々にね、日常のその冷蔵庫のね、中のものをこう喋るのもどうかなと思うんですけど。そう。でも、だけど、まあね、ちょっと、共感してほしいなと思って、こういうのありますよね、と思って。で、今度はね、次はね、ちょっと押し入れの中とかね、あと、洋服ですよね。洋服とかも、まあ、着てない服とかっていうのを、ちょっと一掃しようかなって思うんですけど、これが待ってね、いっそしようと思ってるときはね、よし、やるぞと思ってるんですけど、いざね、その目の前にするとね、いや、これまだね、着れんじゃないかな、とか言ってね。なんかね、ちょっと、もう一年待とうかな、みたいな感じになったりとかして、するんですよね。なんかね、ダメなんですけどね、そういうのね。そうしてるうちに新しい服とか買ってきたりとかしてね、いつの間にかね、逼迫していくっていうね、状況があったりするんで、ここはですね、やっぱりちゃんとこう、断捨離じゃないけど、ちょっとね、選抜をしようかなっていうのがね、ちょっと超下半期のね、ちょっとすべきことというかね、ちょっとそういうの、ちょっとか、思っておりましてですね。まあ皆さんもね、そんな大掃除なんかね、もし考えてらっしゃるならね、ぜひこれから取り組む、もしもう取り組んでらっしゃる方はね、いると思うんですけど、まあ皆様の中のね、まあ、素晴らしい、素敵な大掃除に、ね、なりますように、ね、ぜひ願っておりますが。共感といえばですね、今すごい落ち葉が全盛期になっているじゃないですか。で、落ち葉のところを、こう、サクサクサクって、なんていうかね、わざと、別に、まあ、今まっすぐ歩けば、葉っぱないのに、ちょっとこう、なんか、落ち葉あるところに、うわって踏んで、ね、シャリシャリって言わすのがね、なんかちょっと気持ちいいみたいな感じになったりするんですよね。なんかちょっとわかりますね、そういうのって。なんかね、そう、落ち葉で踏むのがね、結構気持ちよかった。でも、あるんですよ、こう、しなっとしてる方と、シャリシャリっとしてる、なんか乾いた落ち葉を狙っていくっていう。もう明らかにしなっとしたやつは、もちろんこう、いかないんですけど、シャリっとしたやつ。ただ、その、うちの近所に、こう、なんか、落葉樹っていうんですかね。木って落葉樹と落葉樹じゃない木があるそうなんですよ。で、本当は街路樹にするのっていうのは、葉っぱが落ちない落葉樹じゃなくて、ない木の方が、本来ならね、ずっとこう、葉っぱが落ちない木の方が、まあいいらしいんですけど、もう葉っぱが落ちる木がこう近所にあるから、この時期になると、すごい総出で、ご近所さん総出でこう、ね、こう吐いて、こうゴミ袋がさ、パンパンに山積みになって、こう、パンパンになって、やってるっていう、毎年毎年ね、この時期になると恒例行事になってるんですけどね。まあ大変だな、っていうところであるんですけど、それもね、こう、季節の変わり目というかね、まあ情緒といいますかね、まあ、こう、これもね、今年もこれで、この時期が来たら今年もこれも終わっていくんだな、っていう、なんかそういう、こう、噛み締めながら、こう、吐いていくと、一年間、どうだったかなって考えながらね、吐くのもね、また一興なのかなと思いますが、まあ、自分の家の前ではないんですよ。で、近所なんですけど、だからね、でもその、落葉樹がある街路樹の、なんですか、お家の方たちはもう大変な事態になってらっしゃいましたけどね。もう毎朝のようにこう、ほうきで入ってらっしゃるっていうような感じなんですけど。まあ、それもですね、自然の摂理というかね。まあ、それで着替えてね、冬にね、着替えてるわけですからね。まあ、致し方ないのかなっていうね、思いながらもね。まあ、そういうのもね、楽しみながらこう、できるようなね、感じになればいいのかな、なんて、思うんですけど。そういえば11月この16日の、まあ、本日というのはですね、ヌーボーの、ボジョレーヌーボーの解禁日ということでございまして、まあ、ボジョレーヌーボーってこう、まあ、毎年ね、僕もこんな話をしてるんですけど、まあ、ボジョレー地方っていうんですか、ボジョレー地方の、新酒、新しいブドウのね、まあ、新酒というかね、秋の収穫を祝いするためのね、初ガツオみたいなね、お祝い物みたいな感じになるんで、まあ、なんだっけ、そういうの、なんて言うんだっけ。出てこない。言葉が出てこない。お祝い事っていうかね、縁起物だからね、まあ、そういうの感じでですね、買いましてですね、 飲みながらお届けしても、いや、違うです。このね、撮った後にね、ちょっと飲もうかなとね、いうふうに思っておるんですけど。まあ、ワインのね、お好きな方がいたらぜひ、まあ、縁起物らしいんでね、ぜひね、今年もヌーボーを楽しんでいただけたらいいんじゃないかな、なんて、まあ、こんなふうに思います。ああ、さてですね、今日の話に行く前にですね、最近こうトラブルが相次いでおりましてですね、まあ、トラブルといいますか、その、車のトラブル、まずは車のトラブルとか、なんかね、最近トラブルが降りかかってきてるんですよ、本当に。でまず、その、車が、なんか、右にハンドルを切った時だけ、なんか、ガンガンガンガンガンガンガンみたいになるみたいな感じになってるし、なんか、ぶれてるっていうか、何これ、ハンドルなんか取れちゃうのみたいな。みたいな感じでなってたんですよ。で、そのブレーキを踏むときもガリガリガリガリガリとかって言うとかなってて、やべえ、また壊れたか、でも車検出したばっかりなのになって思ってたんですけど、それで一回その車屋に持って行って、としたら、ステアリングオイルっていうんですか、ステアリングオイルがもう全然なくなっちゃってるんで、みたいな感じで、その要するにそのハンドルをこう操作するときに滑らかに動かすとこのオイルがなんか全然なくなっちゃってたみたいな感じで、でそれをオイル足してもらってたら、そのスムーズにハンドルがキュキュって切れるようになったんで、でそのブレーキ踏んだ時もギャギャっていうのもなくなったんで、あ、それだったのかなと思う。ただその車屋さんにしてもやっぱりなんかその何ですか、一回分解するわけじゃないから、分解したわけじゃないから、こう症状を伝えて、これが考えられますねみたいな感じのを、とりあえずじゃあ思い これがこういう症状の場合はこれとこれとこれとこれが考えられますみたいな、じゃあまずはこれを試してみましょうみたいな、そういう感じなんで、でそのオイル、ステアリングオイルを足してちょっとしばらく様子を見ましょうみたいな感じになってて、そしたら大丈夫だったんですよ。大丈夫、ああよかった、さすがだな、プロはすげえなーと思って、プロってやっぱすごいなーと思いましてですね。で今度そしたらパワーウィンドウが開かなくなっちゃって、開かなくなっちゃってっていうか、ボタンが、ボタンをし、なんかこう、接触が悪くなったっていうか、それで、ボタン、なんか、あ、ダメじゃんこれ、みたいな感じになって、ちょっとこれを、次はね、それを、そう、ステアリングが直ったんで、次はその、なんていうか、パワーウィンドウをね、ちょっと店に行かなきゃなっていう感じで、ね、続いてたら、今度はですね、今度車じゃないんですけど、鈴木智和のホームページが、なんか、見れなくなっちゃってるんですよ。ね、いや、びっくりですよ。で、なのかな、その、見れなくなったっていうか、見れるんですよ。見れるんで、そのワンタイムトークを撮って、例えばその、アップするときに、まあ、ツイッターとかフェイスブックにつけて、載せたい、そこをクリックしていただければ見れるんですけど、鈴木智和で検索して、したら今まで自分のホームページがバーンって出てきたのが、で、見れなくなっちゃったんですよ。なぜか、突然、その原因不明なんですけど、原因不明っていうか、その、今原因解明してるんで、ちょっと、今のところは、まだ不明、今日の時点では不明なんですけど、なんかその、メールみたいなのが来たんですけど、その、管理のところからしたら、エラーソフト404とかって書いてあるんですけど、で、その、それが何かよくわかんないんですよ。エラーソフト404って。ちょっともしわかる人いたらぜひ教えていただきたいんですけど。で、それを、それについて事象をいろいろ調べても、その調べて、あ、これが原因ですねとかって書いてることがよくわからないっていうか、あ、僕これダメなんですけど、もうちょっと勉強しなきゃいけないなっていう感じなんですけど、まあ、まずね、ちょっとその事象で、ね、どうにかしなきゃいけないなと思うんで、まあ今、鈴木智和で検索してもね、僕のホームページはね、出てこないですね。出てこないっていうか、なんか、出るんですけど、すごい、こう、下の方っていうか、なんていうんですか、いっぱい次って探してて出てくるみたいな感じになって、なんかね、その、なんですか、コンピューター側に、つうか、そのロボットっていうんですか、その、Google の、ロボットにね、なんか嫌われちゃったみたいな、突然。何の前触れもなく、何もしてないんですよ、別に。こう、いつも通りのことやってるのに、なんか嫌われちゃったみたいで、いや、これはどげんかせんといかんなっていう感じなんで、ちょっと今は取り組んでる途中なんで、ぜひそれも合わせて、報告させていただきたいと、思うんですけど、まあ、そんなね、 こう、まあ、失意とまではいかないんですけど、なんかなんで続くなーなんて思った時にね、ちょっと目にした言葉がありまして、それを今日のお話として紹介させていただきたいと思うんですけど、リンカーンですね。あの、アメリカの初代大統領、リンカーンの言葉で、あなたが転んでしたことに関心はない。あなたが立ち上がるところに関心があるんです、するんだっていうような言葉があったんですよ。なんかまあ転んでしまったことには興味がないんだけど、そこから立ち上がるっていうところに、関心があるっていうような内容なんですよ、その文が。なるほどと思って、まあ、転んでしまったっていうことから問われてるというかね、こう、なんかトラブルって起きるじゃないですか、絶対。で、うまくいかないことっていっぱいあるじゃないですか。そうなった時に、こう、どう乗り越えるかっていうか、どうそれに向き合うかっていうかね、どう立ち上がるかっていう ところが、こう問われてるっていうかね、自分自身のね、成長というかね、そういうのを問われ、なんかこう、なのかなと思って、なんかそれをね、まあ、甘んじて受け入れようかっていう。来いよトラブル来いよっていうところでね、まあ、行きたいなと思いますね。まあ、不安ですけどね。なんかホームページ何でんだよって、今まで見れてたのに見れなくなっちゃってどうしようっていうのはまああるんですけど、まあこれね、乗り越えた時はね、やったっては思うと思うので、ちょっとそれをね、こう報告していきたいなと思いますんで、その時はね、あの、うまく、またできるようになったんで、また鈴木智和一回検索してみてくださいとか言って、ちょっとご報告しようかなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。さて、告知でございますが、ライブがまた決まりまして、来月ですね、12月17日日曜日に、まあ、また恒例のトツカロポで弾き語りの、お昼ですけど弾き語りライブを行いますのでね、年内最後のライブになりますので、まあ、今年の区切りといいますかね、今年の、まあ、締めに、ちょっと弾き語ってきて、来ようかなと思いますので、詳細はね、決まり次第、お知らせしたいと思いますので、ぜひその日にですね、ご都合を分けていただけたら、大変嬉しいな、と、こんな風に思っております。さて、今日はですね、愛のためという曲をね、聴いて、まあ、その、僕のね、あの、歌詞の中で一箇所ね、悩みなんてね、大したことないんだよって、いう、自分でね、こう選んでいけるんだよって、道はっていうようなことを思った時にね、作った曲の歌の弾き語りで、お届けしたいと思いますので、愛のためという曲を聴いてお別れしたいと思います。さてはですね、今年もあとわずかになってまいりましたか、ね、悔いの残らないようにですね、素敵な日々を、素敵な冬を過ごしてくださいませ。ありがとうございました。鈴木智和でした。
ことがあるよ。頼りなく選んだ道だとしても、たとえ理想とは違っていたとしても、それはたった一つの自分の道。愛のため笑うため生まれてきたんだ。笑うたび変わってく幸せの景色、新しい朝が来る。抱えたとして、たとえ理想はここじゃないとしても、目の前にあるのが真実。愛のため笑うため生まれてきたんだ。泣くたびに流れてく生まれ変わる素晴らしい君だから。悩みなんか大した ことじゃないんだ。つまりは自分が選べる道、瞬間は未来へのページ、ガラスのような希望胸に刻まれてゆく、愛のため笑うため生まれてきたんだ、笑うたび変わってく幸せ。